では聖書をご一緒に開きましょう。創世記の第4章。創世記の第4章。17節のところから。創世記の第4章。17節から。少しずつ読み進めていきます。これまでのところで、天地の始まり、最初の人間たち、そして、そこに罪の現実が入り込んで、また、カインとアベルの兄弟同士での殺人ということがあった。そんなことをご一緒に見たところでした。4章の17節からは、そのですね、生き残っている方のカインの歩み、その子孫の歩みということが出てきます。4章の17節、カインはその妻を知った。彼女は身ごもりエノクを産んだ。カインは町を建てていたので、自分のこの名にちなんでその町にエノクという名をつけた。カインは主の前を去ってですね、新しい地に出ていくことになりました。そして、エデンの東のノデというところに住み着いたときに、そこに居を構えて、一族が増え広がっていくその場所を定めたわけです。そこで、エノクという彼の息子が生まれました。エノクというのは、新しい始まりを意味する言葉になります。この町で、彼の生活が、この子供が新しい始まりとなって、これからの歩みを築き上げていく、そういうところです。エデンの園というのが、神様が人のために用意した始まりの地であったとするならば、このノデという地は、カインが罪の結果、ここで始めることを余儀なくされた地ということもできるでしょう。しかし、エノクはそこ、カインはそこにですね、自分の息子の名前をつけながら、ここで私はこれからの歩みを立て上げていくのだというですね。まあ、残念なことの結果ゆえにここに来たわけですけれども、それでも、ここできちんとやっていくという気持ちを込めて、ここに彼の決意を垣間見ることができるわけです。でその、エノクにはイラデが生まれ、イラデにはメフヤエルが生まれ、メフヤエルにはメトシャエルが生まれ、メトシャエルにはレメクが生まれたと、それからの系図のようにたどられていくところです。イラデ、メフヤエル、メトシャエルと続いていきます。このエルという言葉はですね、メトヤエル、メトシャエルのエルという言葉は、神のエロヒムのエルというですね、神を表す言葉になります。で、人が自分の名前に神の名を付して、それぞれに幸せな歩みをというふうに願い始めていることについて、まあ、何かをこうそこで勘ぐればですね、勘ぐれないこともないのかなと、特に2代、3代と間が空いてきてですね、その神との直接的な関係というよりは、人が人としての歩みを築き上げていく、そんな中において、神の名を借りて、自分たちの幸せというか、良い祝福させた生活というのを、こう、求めていく、あるいは思い描いていくという姿に、まあ、人の歩みが、神様と、やっぱり、ああいう風に近かったアダムとエヴァとの関係とは随分違うものになっているのだろうと、こう思わされるところです。で、レメクが生まれてくるわけですけれども、このレメクという人物のことをですね、少し覚えていただきたいと思います。レメクは19節、二人の妻をめとった。一人の名はアダ、他の一人の名はツィラであった。アダはヤバルを産んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。 ここにですね、ヤバルという息子長男が生まれていきます。天幕に住むものとなった。で、このですね、カインが、エノクという町を築き上げていったというときに、その町というのは、やっぱりこう定住をイメージさせる町なわけですね。で、そこに自分たちの栄える拠点を設けていく。でもこのヤバルはですね、牧畜、つまり家畜を飼って、家畜が必要とするもののために移動していく、そういう生活。そうすると、一つところに居を構えてというわけにいきませんので、天幕を建てて、そこでしばらくの間仮の生活をし、また移っていくときにはそれを畳んで次のところに天幕を建てという、そういうですね、移住をしていく生活が、この人たちの先祖、生活になっていきます。で、彼は家畜を飼う者の先祖となったというふうに言われています。そんなふうにして一族の歩みを築き上げていきますので、天目で移動していくとですね、その人のところに生まれた子供、孫たちは当然同じ仕事をみんなであげてやろうじゃないかっていうことになるわけですよね。だから彼らは町で住む者とはならず、一族代々その歩みを継いで天幕に住んで家畜を飼う者たちとなっていったと、そういうことなのだろうと思われます。で、21節その次の子供のことが出てきます。その弟の名はユバルであった。彼は盾事と笛を巧みに奏するすべての者の先祖となった。このユバルからは、子供たち、孫たちが、芸術ですね、音楽。ここで言えば音楽が出てきますけれども、音楽を含めて、様々な芸術ということの分野で、その能力を発揮する者たちとなっていったのだろうということが示されていきます。まあ、牧畜ですとかですね、畑を耕すというと、どうやって食べていくのか即決でよくわかりますので、今までのところに出てきた職業というのはふむふむという感じだったんですが、ここに盾事と笛を巧みに奏するということが、果たしてお仕事としてこの生活をしていくにあたってですね、どう成り立つんだろうかっていうのはちょっと私たちにはわからないことなんですけれども、彼らのような人々が音楽をたしなみながら、またおそらくこの書き方で言うと、それによって生計を立てていくようなですね、そういう人たちの元となったということが言えるのでしょう。22節、チラもまたトバルカインを生んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。トバルカインの妹はナーマであった。で、このトバルカインというのは、道具を提供するものになったわけです。牧畜にどれほどの、こう、機械が、道具が必要だったのか、定かではありませんけれども、畑を牧するのには、確かに、器具が必要だったことでしょう。青銅、鉄、そういったものを打ってですね、道具に仕立て上げていく。もしかしたら、それは刀のようなもの、そういうものも作る、鍛冶屋であったかもしれません。そういう風にして道具を提供して後方支援をしていく人たちも現れてきます。そんな風にレメクから生まれてくる3人の子供たちは、それぞれに自分たちに与えられた能力と、それぞれに与えられた関心と意欲を持って、それぞれの生活を成り立たせるお仕事をしていくようになりました。で、このことは、神様が人に、埋めよ、増えよ、地を従えよ、地を治めよ、というふうに言われたですね。そのことの内側に含まれる事柄になっています。もちろん、そのところでは、具体的にどういうことを思ってということは言われていなかったわけですけれども、人がその自然世界を治めながら、自分たちの生活を成り立たせていきながら、このように、音楽のような心を豊かにするもの、 あるいは鍛冶屋のような道具を作ってさらに高度なやり方をしていこうとするもの、そういうものを発展させていったわけですね。で、この発展させていくことができるような能力を人間は元から与えられているということに、こう私たちは、ああそうなのだなぁと改めて思わされるところです。神様がおっしゃったのは一般的な原則というか、地を支配せよというですね、非常に大きな枠での命令でした。そしてそれを人は受け取り、自分たちの生活を築き上げていこうとする中に、それを私は例えば牧畜の形で果たそう、私は畑を耕す形で果たそう、私は音楽を奏でてそれを果たそう、私は道具を作ってそれを果たそう、私は家の仕事をしよう、私は人の相手の仕事をしよう、そういうふうにですね、彼らは自分たちに与えられたものを発展させて神様の託された使命をこう果たしていくことになっていったわけです。で、それことは素晴らしいことだと思いますね。人の歩みがもうこの時からすでに様々に発展していく、そういう可能性の片鱗を見せていたということが本当に素晴らしいことだと思います。と同時に、その力というものがどういうふうに用いられていくのだろうかということを考えたときに、非常に気がかりなレメクの言葉というのが次のところに出てくるんですね。23節、レメクはその妻たちに言った。アダとツィラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。で、このアダムとアダとツィラというのがレメクの妻二人になりますので、一行目と二行目は基本的に同じことを繰り返して言っていることになります。私の妻たちを私の言うことを聞けという、そういうことを言っているわけですね。で、私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。カインに七倍の復讐があればレメクには77倍、とこういうふうに語るわけです。で、私たちはその旧約聖書の中にですね、目には目を、歯には歯をというような、そういう古来の復讐原理というかですね、報酬原理というか、この過ちを犯したならば十日のもので償わなければならない、十日のものを求めても良いというですね、そういう原則を知っているわけです。でもここでレメクが言うのはですね、自分の受けた傷のためには一人の人を殺すということで、全然等価じゃないんですね。自分の受けた損害について私は力を持ってさらに多くのものを求めて弁償させるぞと、そのことを言うわけです。で、カインに7倍の復讐があれば、これは神様がカインの命を守るためにカインに危害を加えるものがあれば、私は7倍にしてそのものに報いるということを言ったわけです。で、ここでレメクは、カインに7倍の復讐なのであれば、私はそれを、もっとたくさん増やして77倍、相手から求めるということを言うわけですね。で、このことは誰がするのかといえば、その復讐はレメク自身がしようとするわけです。神様がそういうふうに言ってくださって、レメクを守ろうとしたのではなくて、レメクが自らの力を誇って、その私に気が加えるものには77倍にしてそれを復讐すると、その力を誇示するわけですね。それを一番近くにいた二人の妻にこう誇って言ってみせる姿、これがレメクの言葉になります。で、人がですね、様々に力を増し加えていって生活の様子が整っていく、発展していく、人々を従えていく、ごめんなさいね、自然社会を従えていくということを私たちは見たわけですけれども、そういうふうに人の力が増大していく中で、彼が妻たちの上に立ち、また人々の上に立ち、自分の力を誇り誇示していく姿っていうのが出てくるわけです。今までのところでアダムとエヴァにしても、カインとアベルにしても、基本的には自分たち同列の中での同行という争いというか、間柄なんですけれども、 レメクはここで自分が上に立つわけですね。そして従えて、そのものに対して自分の権威を、力を見せつけて、そしてそのことのゆえに私は、良いものであるのだ。偉いものであるのだ。それだけのものを受けるべきものなんだ。っていう風になっていく。レメクの子供たちが、それぞれに歩みを発展させていくような、こういうですね、人の力ということがクローズアップされていく中に、彼は自分の力を人の上に振りかざしていく歩みというのに、こうなっていっている様子を見ることができます。25節のところですけれども、少しそれとまた変わってですね、今度は、エノシュという人物が出てきます。アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられたから。このセツというですね、子供が生まれてくる。一人欠けたところにそれをもう一人補うかのようにして、素晴らしい人が与えられてくる。神様の憐れみのゆえ、このようにしてしていただいたという感謝を込めて、その名前をセツと名付けられていきます。そしてセツにもまた男の子が生まれることになりました。彼はその子をエノシュと名付けます。このエノシュという名前は、どちらかというと、良くない意味、弱さということを意味する名前になっています。私たちはですね、それぞれの名前に、まあ、基本的には肯定的なポジティブな感じの意味合いの名前をつけると思うんですね。期待や願いを込めて。で、大きいですとか、美しいですとかですね、そういう意味合いの元気であるとかですね、優秀であるとか、そういう名前をつけようとするわけです。でも、このエノシュはどちらかというとですね、弱い感じの弱さが実際にもしかしたらあったのかもしれないと思わされるような、そういう名前をつけられていきます。これは他のところに何も書いてあることではないので、推測の域を出ないんですけれども、もしかしたら何かしらの体のハンデを負っているような、そういう弱さだったのかもしれないし、あるいは、こうですね、見るからに少し他の子と違うような弱さがあったのかもしれません。で、それは全然わからないんですけれども、で、その後の名をエノシュと名付けて、その時人々は主の皆によって祈ることを始めたと言うんです。で、このところに彼らは主の皆によって祈ることを始めた。主に呼ばわって祈ることを始めたということが出てきます。で、この主に呼ばわって祈るということはですね、一つは、こう、レメクのようにですね、自分の力を誇る人がいる中で、こうやって神様に呼ばわって生きていく人がいるんだ。素晴らしいことだな、と思わされるところが一つ。同時に、主の皆によって祈るっていう、そうしなければいけないような間柄に神と人とはなってるんだな、ということがもう一つです。確かに、このエノシュが、あるいはセツが、人々が神の皆によって祈るということを始めたときに、それは自分たちの歩みを神のもとに寄せてくるという意味で、本当に素晴らしいことであると思います。同時に、このことはですね、アダムとエバがあの時に神と直接語り合っていたような近さ、また神ご自身がカインに語りかけていたようなあの近さというものよりは、やっぱり距離があってですね、神よと主よと呼びかけて、まあ、少し遠く離れたような感覚を持って祈るということを彼らが始めていく。そういう様子になりますね。で、注目をしたいと思うのは、 レメクのようなですね、強さ、発展している姿、その力ということの中に神に呼ばれるということはなくて、かえって困難である、悲しみに満ちている、そういう痛みの現実の中で神に祈るということが始まっていく。私たちの思いとか願いは良くなることですね。力があることであり、栄えていくことであり、成功していくこと。ね、そういう風になっていく歩みの中に、実はおごりや高ぶりがあって、神様から離れていく歩みがあって、逆に弱さや悲しみや痛みの中で主に求めていく。本当はそうなってほしくない。避けたいと思う中で、神に向かって祈っていく姿が出てくる。で、このそれぞれの歩みの中に非常に逆説的なですね、もう良いことがあったら良い神様と一緒に歩める、悪いことがあったらまあ神様から離れてしまう、そんな風なことではなくてですね、非常に逆説的に良いことが人の終わり高ぶりを生んでいき、悲しみの中に祈りが生まれていきというですね、人の中にある二面性というんでしょうかね、神様に与えられた良いものがこう良いものとして培われていく歩みと、良いものがおごり高ぶりにつながっていってしまう歩み、そういう二面性がここでは祈りにつながっていく歩み、祈りにつながっていかない歩みという形で見えてきてしまうわけです。で、私たちはこのところにですね、私たちの姿、まあ非常にわかりやすい私たちの姿というのを見るようになると思います。それぞれに与えられている役割を持って、この地で栄えていく役割を果たしていく、そういう歩みですよね。で、それが、どの人にも一人一人それぞれにふさわしく実現していくということは素晴らしいこと。私たちが神様から与えられた意味の実現ということができます。と同時に、その歩みが栄えていく中では、おごり高ぶりという誘惑もあり、むしろ悲しみや痛みの中でこそ神に祈ることができるという、そういうあまり私たちが普段願っているのとは少し違う、そんな現実もあり、そこに私たちは、ああ、今の自分の歩みも同じなんだな、ということを思わされるところです。神様はこの後、この人々の歩みに、ご自身が望まれて救いの御業をもたらそうとしてくださいます。この最初の人間たちの姿の中に、私たちは自分の姿を見出しながら、神ご自身がそれでも一つ一つ導かれるということに心からの感謝をしたいと思います。しばらく黙祷をいたしましょう。